それでは3人のパネリストの方に一言ずつ今まで言いたいなかったことをおっしゃっていただきたいんですけど、その前にその関連なんですが、この質問も踏まえて、この質問にも触れてお答えいただければと思います。私はかつて不登校でした。不登校経験者が今不登校になっている当事者を支援する、サポートするということをどう思いますか。それについての意義といったようなことだと思います。もう一つ、将来臨床心理士を目指して子どもと関わろうとしているんですけれども、心理士に親として心理士に期待することがあれば教えてください。親として支援者として期待することがあればということで、こういった会場からの声も踏まえて一言ずつお言葉いただければと思います。どちら触れ合わせてか、どちらかいいですか。野村さん、じゃあ野村さんからお願いします。
やっぱり鳥はやっぱり鳥山先生にとってくださらないかと。紅白も鳥がないですので、ね、全然ということで、去年というと石川さゆりにやるやつで、次の週は栗山先生にお願いしたいです。私は三河県一あたりで。今最後、泉さんから税金、死刑者ということだったんですけど、今日でバウチャーについてもあまりこう話する時間なかったんですけど、確かに今にバウチャーというのはそれ自体ちょっと非常に評判の悪い感じになってますね。確かにあれは無限攻めに入れちゃうと本当にこの学校間の競争をこう激しくしちゃって、かえって子ども、親、それから先生たちを追い込んでしまうという非常にマイナス面があることは確かだと思います。ただすごい私も税金払っている立場でちょっと言わせていただきますと、小学校、中学校ですと、1人平均100万ですね、単純平均で、1年間、公的な財政支出ですね。で、それ考えますと、例えばうちの次女の場合、小学校4年から中学3年まで行ってませんからね、6年間、いわゆる学校に行ってないってことは、600万相当のですね、公的な教育にかかる財政支出を受けてないんですね。で、今、彼女は大人になって働いて税金払ってるんですね。なんかちょっとこうね、私、せこいかかるかもしれないけどね、ちょっと損したなって感じするんです。で、実はバーチャーっていうのは、非常にこう、使い方によってうまくいくと思うのは、フリースクールとかですね、そういうところに、新しく財政支出をしてくださいってことじゃないんですよね。そうじゃなくて、かかってる分の一部をですね、一部をそこの今学校で、うちの子供はいろんな事情でその学校で学ぶことができないんで、その学校に行ってればかかるであろう経費の一部をそちらに移してくださいというような話ですから、新たな財政支出を要求し、国に財政負担を求めているわけじゃなくて、税金の再配分の話しかしてないんですね。だからこれはやる気になれば新たな財政、負担を伴わないで十分にできることじゃないかなというふうに思っています。それともう一つ不登校の経験者が不登校のサポートしているこれは本当素晴らしいことだと思います。実は函館にフリースペース自由公園というのがあるんですけども、そこのスタッフはみんなですね、本当自由公園の利用者なんですね。で、利用者がどんどん大きくなってすごく居心地いいもんだから、そのままなんか利用者とスタッフの区別がつかないままそこにいて、で、今はそこのスタッフになっている。今代表もそこの代表も元不登校でそこを利用していた子さんが代表をやっています。だからそれはだから利用するもの、助けるもの、助けられるのが区別らんじゃなくて、まあ、本当にお互いの相互作用というか、相互のこう助けがいらないかなというふうに思っています。それと臨床心理士を目指されている方は、ぜひ本当によろしくお願いしたいと思います。で、一つだけスクールカウンセラーのも含めての問題なんですが、一人目の心理学部分です。それ自体は確かに心の問題をきちっと理解して受け止めるスタッフが増えるのはいいんですけれども、心の問題をですね、現実の生活から切り離して、子供の心の問題だけにこう閉じ込めるというような、この、心理的なアプローチ、これは私は非常に危険だなと思っています。やっぱり心っていうのは現実の家庭なり学校なり生活なり、それの中から子どもの心の問題も起きてきてますから、だから心の問題をその現実の問題と常にこうリンクさせながら、そのお子さんなり家庭をご支援していくような、そういうぜひ臨床心理士さんが増えていただければ、私どもこういうことに関わっているものとしては大変心強いので、よろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございました。金井先生、
2つ3つなんですが、1つは発達障害に関わってですね、一言なんですが、いわゆる軽度発達障害っていうことについて 私の多少感想的なことなんですが、さっきから何人かの方が言われているのは、年齢でもって区切らないと、年齢の尺度を取り外すべきだと、人間の成長というか人間の生き方の面でですね、そういう話がありました。私たちもの経験で言っても、20代の後半になってようやく高校卒業することができた子もいます。それから中学校時代ですね、こちらに来てもう いわゆる多動性の子供がいたんですが、今20代の後半でちゃんと働いています。そのなんつったらちょっとその専門的なことはよくわからないんですが、一定のその共同生活を経験する中でですね、多少あいつが変わったと、家庭だとか、僕らの友達も昔からいましたよね、ちょっと変わった。今もう50年くらいぶりで同窓会だったら、亀がお前勉強しかできなかったもんなっていう、お前は昨日おいしかできなかったなって、そのような話があったようにですね、なんかどっかどっか変わったやつがいっぱいいたわけですよ。それは共同の生活の中で一定のその生活のパターンを身につけることができると、そういうことを実感として思いました。ですから20代の後半になって中学校、高校を卒業することができてちゃんと働いている人たちもいますから、何歳になったら何だとかっていうことでは必ずしもないだろう。で、なんとか障害っていう場合もですね、個々の生徒は個々の人間の障害の問題を考えるのは異常な分野であります。で、私たちはそれはそれとしてですね、共同する生活の中で、どうも変わったことがあったとしても、みんなでやっぱり何かを協力し合って共存し合って学校の中で、手を取り合って生きていくことができるならば、やっぱり一定の、ね、時間経つ中で、共同生活の術を身につけることが可能なんじゃないかというような考え方も、しています。したがって医療の、私たちは医療でなくて教育の分野ですから、子どもたちや人間たち、人間の共同生活をどう作り出すかということが一つの大きな課題なんじゃないかなと思ってます。その時の尺度が単なる学習力だとか学力だとかではない、単なるそれだけではないということを一つ押さえておきたいなと思います。それから二つ目にですね、さっきお話、バウチャーの話がありましたが、文科省が今年特別支援教育支援員のために360億円の予算をつけたと言いました。例えばフリースクールに通っている子どもたちが5万人、仮にですよ、5万人で1人頭、50万円の金を考えたら何本になると思いますか？これは250億なんですよ。250億ってのはものすごく大きいみたいだけど、その特別支援の予算で言えば まだまだ間に合うわけなんですね。やる気になればできるだろうと、そういうことをこれから政治家の方やいろんな人たちと話し合いをしながら進めていきたいなと思ってます。最後に、夜間企画の方の話がありましたが、北海道はですね、教育 その先進的な役割を果たすことができた、地域だったと思います。で、それはもう言うまでもないことですが、その糸部稲造が作った営業夜学校というのは、日本で初めてのフリースクールなわけですよ。で、これは50年間の伝統がありました。で、この営業夜学校の精神は、営業自主夜間中学の中にもありますし、私自身の、理念の中にも、あります。ですからこれを改めてですね、北海道が持ってきた庶民のための教育の理念、実践、実績、これを今後の活動の中で、より活かしていきたいなと。で、その上で北海道新聞の役割もまた思いますので、よろしくお願いします。
まず不登校の人たちにどう援助するかなんですけども、私の接した範囲で私感じたのは、あの人たちがね、一番必要としてるのは、ただの何気ない関係、不登校だからどうこなくさ、ね、いいからねっていうかね、まあ、それは個性によればいいですけどね、実はそれが宝物なんだと思います。教育なんですけども、教育を作る自由と選ぶ自由っていうのは実はものすごく大切なんです。これ基本的人権なんです。 国際人権条約というのがありまして、まあ、いわゆる人権っぽいことをいろいろ言ってるんですけども、その中にですね、この条約を批准した国は学校を作る自由を認めなきゃいけない。だから親が公立学校以外の学校を選ぶ権利を保障しなきゃいけないとなってて、日本は批准してるんですよこれ。まあ、いろいろ理屈がついちゃいましてね、ついてるんだけど、これは普通に解釈しますと、要するに国が提供できることには限りがあるわけです。でこれは別に国の恥じゃないんですよ。どうしても細かいところまでそれは無理ですね。もう一つは非常に国家主義的になっちゃうと、戦前の日本みたいに洗脳教育みたいなのをやっちゃう心配もある。だから違うと思った人は別の学校を作っていかなきゃいけない。そして教育のよく発達している国っていうのはね、実はみんなこの学校を作る自由に基づいてるんです。今も時々シュタイナー教育だってモンテッソーリ教育だって、最初はフリースクールですよ。今をときめく慶応義塾大学だって、あれは最初町の塾ですよ。あるいは吉田松陰がやってた松下村塾、今だったら基準に引っかからないですが、開けないです。実はこういうところが教育の原動力になって影響を及ぼしているんですね。そして教育の発達でもそうですし、よく思いやりということを言われます。でね、思いやりの色はやっぱりマイノリティ保護なんです。ちょうどその駅のホームに目の見えない人でも分かる旦那がついている。今どこ駅にも建物にも必ずエレベーターついてます。車椅子の人、足の悪い人、あれと同じに学校にもね、いわゆる知的なものを覚えが悪い人、人付き合いが下手な人、空気読めない人、本人の責任じゃないでしょ。でこういう人ちゃんとエレベーターをつけたりね、視覚障害者用のものをつけたり、これがまず思いやりなんです。でこれは金さえ限られていけるんです。それを抜きにしてね、思いやり思いやりっていうからみんな反発するの。でそこら辺をまずきちんとやってね、そしてどこの国だって教育発展のもとはマイノリティ保護から始まるんです。つまりね、今までのやり方してるとどうしてもその合わない人ってのは出てくるわけ。それは当たり前でしょ。で今の日本だとね、典型的なマイノリティになってるのが不登校。僕はだけ言っちゃって学校恐怖だと思います。大部分は学校恐怖、それは外国人、その国の国籍がなくてもただで、しかもその国の文化を尊重した、教育を受けられるっていうのは、これは先進国共通です。それから障害児、ようやくそのね、特別支援教育という考え方が出てきました。筋はいいと思います。ただお金がついてない、まあ、これからいろいろ磨き上げてるんだけど、私はあれすっごいおかしいなと思ってるんだってね。なんで今頃なんです。現実に困ってた人、こっちもいた、先生たちも困ってた。あんなことはね、とっくにね、学校単位あるいは自治単位単位でどんどん手打ってね、マニュアル作って予算出して人員配置して、20年30年前から始まったっていいと思うんですよ。それが今頃になってやっと文科省が、なんだかんだやってやっとみんな動き出したと。でこれはね、教育行政の仕組み、もし皆さん読めるんですが、今日ないんだけどね、私海洋日本の学校システムという本で、なんだ教育のがこんなに変わらないのか、システムが非常に、法律でがん力になっちゃってるんだって書きましたんだけど、そこら辺はシステム改革できますので、ね、細かいところは届かないけども、そういうもっと実用するものができるような仕組み、ぜひできてくれたらいいと思います。